ただいまより2010年11月21日降誕前節第五主日の礼拝を始めます。主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐えましょう。しかし、許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ、敬うのです。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。唱詠539番を歌います。なる神様、降誕前節第五主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。主の祈りを捧げましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。口読文10番を唱和しましょう。その咎を許され、
その罪を負われし者は幸いなり、
不義を主に負わせられる者、我言い表さざりし時にはひねもす悲しみ叫びたるがゆえに、何時の見ては夜も昼も我が上にありて重ねし、かくて我何時の見舞いに我が罪を表し、我言えらく我が咎を主に言い表さんと、
彼の意志も何時に終わらず
されば神を敬う者は何時に会うことを、えべき間に何時に祈らん。何時は我が隠れるべきところなり、何時悩みを防ぎて我を守り、
救いの歌をもて我を囲みなわん。
我何時を教え、何時を歩むべき道に導き、
我を何時に褒めて育たさ。
何時らわきまえなき馬のごとく、うさぎ馬のごとくなるなかれ。悪しき者は悲しみ多かれど、
死によりなる者は憐れみゆえ囲まれん。
正しき者よ、主を喜び楽しめ。
すべての心の名を喜びを喜ぶし。
賛美歌249番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。恵み深き主なる神様、あなたが私たちに与えてくださいました今日という日に感謝いたします。あなたの御言葉を受け、日常に送り出された私たちがこの場所で、またこの場所を思い、再び私たちを愛し励まし力を与えてくださる神様、あなたに向かって祈り、賛美の歌を奏で、尊いこの日に礼拝を捧げられましたことを感謝いたします。祈りを共にすることができることを感謝いたします。神様、あなたはその御前に一人一人を分け隔てなく招いてくださいます。その尊い信仰により、長きにわたり、祈り、教会を支え、歩まれ、信仰の道を歩まれている方々、また、この高野原教会にて、神様に出会い、その道を、その信仰の道を歩み始めようとされる方々、この教会に、久しぶりに、集い、あなたの御前に、進み出て祈りを捧げる方々、また神様から尊い命を受け、愛に触れて柔らかな心を持つ子供たち、そのような神様によるたくさんの素敵な出会いに感謝いたします。こうして大人も子供も共に過ごす教会にあって、その教会に集う子供たちのために祈り、信仰を持って子供たちと向き合い、神様の愛を伝えんとする教会学校の先生たちの働きがあります。その尊い技の上に神様の祝福がありますように心からお願いいたします。また、その技の担い手である先生たちのために、そして私たちが教会に集まる子供たちのために、先生たちや子どもたちの健康と神様の導きと心から願い祈ることができますように、そしていかにしてその教会学校を支えていくことができるか、私たちに道を示してください。神様、私たちは教会に集い礼拝を捧げます。聖書を読み、御言葉に聞き祈ります。そして賛美の歌を共に歌います。その賛美の時をあなたへの尊い思いを持って 奉仕する聖歌隊の人々がおられます。神様、その歌声を祝福してください。賛美の声を受けた私たちもまたあなたを讃え、その礼拝の時が豊かなものにしてくださいますように。聖歌隊の尊い活動に感謝いたします。教会に招かれ、たくさんの人々と出会い、祈り、賛美し、御言葉に触れて心温かにされる私たちでありますが、日常に送り出されるとあなたの御手を見失い、独りよがりにその歩みをなしてしまうこともあるかもしれません。人間の思いや心にとらわれてしまいます。この一週間、そのように自らにとって都合のいい言葉のみを聞き、本来ならば祈り、人を生かすためのその手を、人を遠ざけ、あなたを悲しませる手として用いることがありました。神様、どうかそのような私たちを許してください。そしてどうか私たちのその手をあなたが取って温め、共に歩んでくださいますように心から願います。この場所で祈りを共にする私たちですが、この場所にあらずとも時を同じくし、高野原教会の群れの一人一人としてあなたの招きに応えようと祈る兄弟姉妹のことを私たちは覚えます。また病の床に伏しておられる兄弟姉妹のことを心に留めて祈ります。長きにわたりその病と共に歩んでおられるならば、あなたもまたその場所にあって共に歩んでくださいますように。突然に病に直面し、あなたの助けを呼び求めているのであれば、あなたがその声に祈りに応えてくださいますように。どうか共にいてくださいますように心からお願いします。また日曜日には私たちと同じようにあなたの招きに応え祈るたくさんの教会があることも私たちは知っています。とりわけこの奈良の地にあって宣教の技を担う日本キリスト教団の13の教会を覚えます。一つ一つの教会で大切に守られている礼拝をあなたが祝福してください。良いものとなしてください。そして今日はとりわけその奈良県伝道会の青年部と婦人部のために祈ります。青年部は本日、婦人部は火曜日にこの高野原教会にてその集会が持たれます。どうか集まります一人一人の足をお守りください。そしてあなたがその場にあって祝福し、その時間が良いひとときとなりますようにお願いします。この教会がたくさんの教会のために用いられることの幸いと、このように他の教会を覚え思い祈ることのできるあなたによる出会いに感謝いたします。あなたの御言葉を命の限り伝え、その歩みをなしてくださった引退教師の方々を覚えて祈ります。その言葉と祈りによりどれだけの慰めと癒しがあったことでしょう。心から感謝いたします。そして私たちがその方々のこれからの歩みを励まし、祈りに覚え支えることができますように、どうか御力を与えてください。日中の暖かな日差しも夕暮れとともに身を切るような寒さへと変わり、秋から冬の足音を感じる日々を私たちは過ごしています。日が落ちるのも早くなり、私たちを闇が包みます。日が短くなるこの季節ですが、私たちは希望の光あふれるクリスマスを目の前にしております。どうかクリスマスへの私たちの歩みが闇の多いこの世にあって 神様によって希望の光でここを照らされ、歩むことができますように祈ります。私たちはこれより遠藤牧師を通し、あなたの言葉を聞こうとしております。神様に誠実に向き合い、あなたが今日私たちに用意してくださった祈りの言葉を取り、命の言葉を取り継ぐ遠藤牧師を強め、祝福してください。あなたが共にいてくださいますように、またその言葉を聞く私たちとも共にいてください。この祈りを主イエスキリストの御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌243番を歌います。 聖書を朗読していただきます。旧約聖書1210ページエレミア書18章1節から8節まで。聖書朗読の後、破れを繕う神の働きという題で遠藤雄二牧師を通して主の御言葉をいただきます。
主からエレミアに臨んだ言葉、立って陶工の家に下って行け、そこで私の言葉をあなたに聞かせよう。私は陶工の家に下って行った。彼はろくろを使って仕事をしていた。陶工は粘土で一つの器を作っても気に入らなければ自分の手で壊し、それを作り直すのであった。その時主の言葉が私に臨んだ。イスラエルの家を、この投稿がしたように私もお前たちに対して成し得ないというのかと主は言われる。見よ、粘土が投稿の手の中にあるように、イスラエルの家を、お前たちは私の手の中にある。ある時私は一つの民や王国を断罪して抜き壊し滅ぼすが、もし断罪したその民が悪を悔いるならば、私はその民に災いを下そうとしたことを思いとどまる。
皆さんが持っていらっしゃる神のイメージ、神様、私たちがこの礼拝堂に集い賛美をする、その神様、どんな神様だと皆さんはイメージしておられるのか。先日引退宣教師の深田美希夫さんという同志社大学で説教学を教えていただいたその先生に、今現役の牧師たちにですね、先生の今の思いをいろいろぶつけてほしいということで勉強会を開きました。その時に深田先生が香川豊彦の1963年になされたアメリカでの講演、講義録、そこから一つの神様のイメージというものを私たちに示してくださいました。香川豊彦のその講義の内容は修繕の原理というものであったそうです。修繕、修復、私たちがですね、例えば服を、もう最近はあまり見なくなりましたけど、例えば靴下のですね、かかとのところがこう穴が開いているとですね、昔はお母さんがそれを繕って修繕してくれて、また靴下を履けるようにしてくださった。私なんかよく動き回ったので、しょっちゅう靴下とかですね、ズボンに穴を開けて帰ってきたので、母がこう一生懸命こう縫って修繕してくれたのを、思い出します。最近はもう、ユニクロに行った新しい方が安いよということで、最近あまりそういうのを見なくなりましたけれども、そういう修繕の、イメージ、神様は、どういう方なのか、そして香川はその講演の中でその修繕ということと、それから創造ということを並べ立て、当時の多くの人たちが持っていた斬新な創造、新しいものをどんどん作り出す、古いものは捨てていって新しいものをどんどん作り出そうとする、そういう創造をみんなは重んじている。しかし神様が私たちのために成しておられるその働きをよくよく見ていくと、神様は初めに作られた。でもその後はずっと神は修繕をなさってこられた。神様は天地を創造されたけれども、その後の旧約の歴史をずっと見ていくと、創造の時には良かった人間が失敗を繰り返し、神に歯向かい、 そしてそこで神様は何度も何度も繕い直す、破れた人間と神との関係を何度も何度も修繕し直していった。私たちのその神に従うものが託されているのは、神がその修繕をなしている、その修繕の技を私たちもまた引き継いでいくことではないだろうか。そして深田先生は、それは、エレミア書に、書かれている、投稿の話と、共通しているということを、言われました。繰り返し繰り返し修繕する、作り直す、何度も何度も、粘土で人間を作るんですけれども、それを作り直すという、その姿がまさに香川が言ったこの修繕、私たちが、もう古くなったからダメとかですね、一度神様を裏切ったからもう捨ててしまえ、そういう神ではないということ。たとえ人間の側から神との関係を破ったとしても、神様がその傷、その破れたところをこう修繕してくださる。そして私たちは新しいものばかりに目を向けず、新しいものが出るたんびにそちらの方に向いて古いものを捨てるのではなく、古くてもう捨てるしかないと思っているようなものに目を向け、神様が修繕なさるように、私たちも神様の手の技として、私たちの人間関係、家族関係、そして教会や共同体の中にある破れがあれば、それを取り繕う、修繕するような働きをなさなければならない。引退された、先生ですけれども、もう現役の牧師以上に力強い、言葉でした。深田先生と香川豊彦が与えてくれたそのイメージ、神は何度も修繕する、もしくは作り直す、その元となっているとされる、エレミア書を、ご一緒に見ていきたいと思います。18章のところです。エレミア書は、バビロンの捕囚、紀元前だいたい550年前後にバビロンに、捕らえられた、国が滅んだ、そして、多くの人が捕虜となった、その時に書かれたとされています。ここには、エレミアという預言者のところに神様が直接語りかける、その言葉が出てきます。そして神からは、2節にありますように、投降の家に下っていけ、そこで私の言葉をあなたに聞かせよう、と語ります。聖書を読んでいると時々もう神様が語りかけているんだから、次を聞かせてほしいと、そのまま神様が語ってくれればいいのにと思うんですけれども、まず投降の家まで行きなさいと、そこでもう一度私の言葉、そこに行くことによって初めてわかる私の言葉を聞かせようと語っています。預言者エレミアは投降の家に行きます。ろくろを回す、今も私たちが、陶器を作る、ところ、そういうところに行くと、粘土をですね、こう足で踏んでこう回す、ろくろのところで、粘土をこうこねる、そういう姿を見ることができますけれども、当時も同じように、土の粘土からろくろを回し、そこで、器にして、そして焼いて、陶器を、作っていたようです。エレミアは陶工の家に行きました。そして陶工はろくろを使って仕事をしていました。粘土で一つの器を作った。しかし気に入らなければ自分の手で壊し、それを作り直す。当たり前のことですが、陶工が粘土を作ってですね、そしてうまくいったものはそのまま焼きますけれども、どうも自分のイメージに合わない、自分が思ったような、器にならなかった場合は、もう一度それを壊して、そしてもう一度、作り直す、それを、繰り返した、というところです。そしてその陶工がろくろを回し作っている、そしてまた一度壊し、また作り直した、そこで神の言葉がもう一度エレミアに、現れます。6節、イスラエルの家よ、この投稿がしたように私もお前たちに対して成し得ないというのか、と主は言われる。 見よ、粘土が陶工の手の中にあるように、イスラエルの家よ、お前たちは私の手の中にある。神の言葉。今目の前の陶工が粘土をこねる、作る、そしてうまくいかなければ壊す。その姿を見て、私の手の中、お前たちは私の手の中にあるんだよ、ということ。何度も何度も作り直すその粘土のように、お前たち、人間は私の手の中にある。続けて、一つのタミヤ王国を断罪して、壊す、滅ぼすことができる。もし断罪したその民が悪を悔いるならば、私はその民に災いを下そうとしたことを思いとどまる、と書かれています。神様は自分の手の中にある粘土と同じように、滅ぼそうとすれば、ぐしゃっと潰そうとすれば、潰すこともできるし、しかしながら、人が私のところに、悪を食いるとすれば、潰そうとした、少しこう出来が悪いかもしれないけれども、潰そうとしたそれを潰さないで、生かしておくこともある。エレミア書はこの神様の読み方によっては怖いイメージ。私たちが神様に歯向けばすぐにこう潰してしまう。そういう怖いイメージと同時に、私たち人間のその限界。私たちがどれほど、一生懸命頑張ったり、神様の方を向こうとしたり、もしくは歯向かおうとしても、神様の手の中にあるわけですから、私たちは神様が喜ばれるようにしか作られえないという、そういうことがここには書かれていると思います。二つの言葉を見ていきたいと思います。まず陶器師、この聖書の中に書かれている陶器師、この言葉はもともと陶器を作る人、そしてエジプトの文献の中には神様がエジプトの王様をろくろで陶器師が作るという表現が出てくるそうです。ですから聖書が編纂される随分前からエジプトやイスラエルの人たちにとっては王様というものを神様が作るときに陶器、このろくろで手を持って創造するという、そういうイメージがあったようです。エレミア書の他のところではこの言葉を万物の創造主と当てています。ですからただ陶器を作る人という言葉だけではなくて、世界を作られる神、創造を出される神を表すときに用いられる言葉だそうです。ですからエレミアが陶器師に会いに行ったとき、彼が見たもの、それは小さな人間を表している陶器の小ささと脆さ、神様のその手の中にあるその人間の儚さや限界、小ささ、潰そうと思えばすぐに潰れ去ってしまうような弱さ、神がエレミアに示したのは同時にその陶器師の大きさ、壊されていく、練られているその粘土の小ささと陶器師の存在の大きさ、そこに神の大きな見示し、私たち人間がどれほど頑張ったり努力をした、しかし神の大きさにははるかにかなわないということ、そして私たちがその大きな神を裏切ろうとする、そのことの虚しさを表していると思います。エレミア書にはその神がもし悪を悔いるならば、多少出来が悪くても、多少その気に入らなかったとしても、もうその人間が悔い改めているとすればそれを潰すのを 思いとどまるということが書かれています。悔い改める。イエスが誕生する前にバプテスマのヨハネが、悔い改めよ、神の国は近づいたと語りました。その言葉と同じ言葉、立ち返れ、悔い改めよという旧約聖書の言葉であります。もともとはこの言葉は出発したところに戻るという意味があるそうです。そこから派生して死から命に戻る、もしくは私たちが死ぬときに灰に帰る。創世記の中に土くれから私たちが作られた、そして私たちは死んだらその灰に帰っていく、もともと私たちが出てきたところに戻っていく、そういう意味合いがあるそうです。ですから新約聖書の他の箇所から言うと、例えば放蕩息子、放蕩息子は自分が育ててもらった父親のもとを離れていきます。しかし放蕩の限りを尽くして食べるものにも困った時に父のもとに帰る、もともといたところに戻る、そこから悔い改めるという意味合いが出てきた。また99匹の羊を置いて1匹の羊を探し出す、その羊飼いの姿も、羊が帰ってくるのをもう待っているのではなくて、迷っている羊をわざわざ探して戻してくださる、まあ、そのようなイメージが聖書の中には書かれています。ですから悔い改める、私たちが出発したところに戻る、もともと神から作られた私たちが神のところに戻ること、そして新約聖書の中には、私たちがもし戻る道を失ったとしても、神が探し求めて元のところに連れ戻してくださる、そのようなことが書かれています。エレミア書はもともとあった国がバビロンに滅ぼされ、そしてエレミアはどうして自分たちの国が滅びたのか、なぜ私たちは他の異教の人々に滅ぼされたのか、神様が作られた私たちがどうしてそのような目に遭うのか、エレミアが見出した答えは、それは私たちが神から離れたからである。神が作られたその場所から私たちは離れた、神に背いた。ですから私たちにできることは、ただ神のところに戻る、神が示されたその道に戻る、そしてエレミア書はその戻るというところに、神が何のために私たちを作られたのか、その意図をもう一度見よ。神の意図は、一人一人をその手で心を込めて作ってくださった。ですからその神のもとに私たちはもう一度戻る。エレミアは人々にこの言葉を投げかけました。しかし多くの人たちはエレミアの言葉をまともに受けずに、神様から離れていく、そのようなことを繰り返し、それでもなおエレミアは何度も何度もこの民に対して、もう一度最後のチャンスとして神のもとに戻ろうと何度も何度も語りかけた。神様は私たちを修繕してくださる方である。だから悔い改めれば必ず神は私たちを助けてくださる、投稿のイメージを通してエレミアは訴えました。このエレミア書を読んでいるときに、もう一冊の本と出会いました。その本の中には、ある絵本の感想文が書かれていました。とても驚いたんですけれども、私は今日のお話の準備ではなくて、別の話を準備をするためにこの本を買って読んでいたら、なんと、あ、これエレミア書のお話じゃないという話に出会いました。 柳田邦夫という人が書いた、本の中に子供たちの感想文を、残しているものがありました。そして子供たちが感動した、小学校3年生の女の子が感動した絵本の話を、書いているところ、もう本当にすごい感性が、いいなと思って、そしてそのすごいいい本だなと思って元の本を、本屋さんに探しに行ったんですけれども、残念ながら取り寄せ、ありませんということで、もう仕方がないかということで、戻ってきたら、その絵本は森田先生が CS で話したよということを言っておられて、森田先生が昨日、今日の集会のために買い出しを手伝いに来てくれるということで、森田先生が、30分ぐらいしてから戻ってきて、先生こんな本の話を読んだんですけど先生ご存知ですかというと、ああ地下室にありますよということですね、地下室に行って、持ってきて、くださいました。この本は大切な君という、マックス・ルケードという人が、書いた絵本です。このルケードという人は、アメリカの、牧師をしてて、もう読む人が読めば本当に聖書の話を、かなりストレートに、こう語っている絵本でした。その絵本に、感動した小学校3年生の方の、文章、そして、この絵本から少しエレミアをさらに私たちが身近に感じる、そのきっかけとしたいと思います。小学校3年生の女の子が、自分が、体育がうまくいかないということで、ずる休みをした、ちょうど小学校1年生の頃にずる休みをした、そのことをお母さんに、打ち明けて、そしてお母さんがあまりガミガミと怒らないでこの本を私に与えてくれた。この絵本はこんなお話です。木でできた小人たちのお話です。絵の具できれいに塗られた小人、何でもできる小人は星のシールを体に貼ってもらいます。だけど絵の具が剥がれた小人や木がボロボロの小人、何も上手にできない小人は灰色のダメ印シールを貼られます。体中ダメ印を貼られた主人公はパンチネロと言います。パンチネロは星のシールを貼っている小人が羨ましくてしょうがありません。でもパンチネロは何をやっても上手にできないのでダメ印でいっぱいです。どうせ僕はダメな小人だからとつぶやきました。感想文の中で、そのストーリーを、伝えてくれている文章ですけれども、木でできた小人、そして小人の、街の中で星のシール、出来のいい人にはこう星のシールを貼る、でも出来の悪い人にはボロ灰色のシールを貼るという、人間世界を、かなり、こう皮肉に語っているような気もしますけれども、ここでは、主人公がこうダメなシールをですね、体中に、貼られてしまう、そして、落ち込んでいる、そして人と会うのがもう、嫌になるような、そんな状態、どうせ僕はダメな小人だからとつぶやいた。ところがパンチネロは、ある人に会い、そしてそういった星のシールとか灰色のシールを貼っていない女の子に出会います。その子が生き生きとしているのを見て、自分とは違う、一体どうしてとパンチネロは尋ねます。困っているパンチネロを見た彼女は、あなたは私たちを作ってくれた彫刻家のエリのところに会いに行けばいいのよ。自分を作ってくれたエリに会えば、あなたが悩んでいることがすべて解決すると思うわ、私も言ったのよと言って、パンチネロはその女の子から、エリという自分たちを作ってくれた人が丘の上に住んでいることを知ります。そしてパンチネロはそのエリに会いに行きます。丘のてっぺんの家にパンチネロは着き、そして自分の背の高さほどもある腰掛けに座り、 そしてその椅子に座ってエリに話をしようとする。でもそのエリのあまりにも大きさ、そして自分がこんな知らないところに来たことを こういうところに来たことであまりにも自分はそぐわないと思ったのか、やっぱり帰ろうと向きを変えて帰ろうとしたときに、パンチネロという声が聞こえました。エリがパンチネロの名前を呼びました。パンチネロはどうして僕の名前を知ってるのと聞くと、もちろんだってわしがお前を作ったんだから。エリはパンチネロに声をかけました。そしてパンチネロを拾って仕事台の上に置き、たくさんのダメ印がつけられたパンチネロにこう語ります。ずいぶんたくさんダメ印をつけられたね。エリ、そんなつもりじゃなかったんだよ。僕一生懸命やったんだよ。ああ、わかってるよ。他の連中がお前のことをどう思うと、そんなこと俺には構いやしない。本当？本当だと思う。お前だって気にする必要はないよ。みんながお前のことをどう思うか、それは大したことじゃないよ。パンチネロ、問題はね、この私がお前のことをどう思っているか。エリはパンチネロを優しく包み込むような形で、そしてたくさんのダメ印を見て、そのダメ印にとらわれているパンチネロに対して、問題は他の人がどう思っているか、そういうことではない。むしろ私がどう思っているか。エリはパンチネロに続けて、私はお前のことをとても大切だと思っている。パンチネロは笑い出しました。僕が大切？どうして？だって僕歩くの遅いし、飛び跳ねたりできないし、絵の具も剥げてるし、こんなダメな僕のことがどうして大切なの？エリはパンチネロを見つめ、そしてその体に手を置いて、それはお前が私のものだから、だから大切なんだ。毎日お前がここに来てくれることを願って待ってたよ。パンチネロは驚き、またその大きな手の中で、優しい腕の中で、その作った襟が、お前は私のもの、大切なもの、そう語ってくれた。自分のようなダメだと思っていたものが、エリにとっては大切なものであった。そのことを言葉だけではなくて、体全体で感じた。そして、にっこりとした笑顔が戻ったパンチネロにエリは、これから毎日私のところにおいで。私がお前のことをどれくらい大好きだか忘れないようにね。と語り、パンチネロはその心が温かくなって家に戻っていきます。彫刻家のエリは、まあ、明らかに、まあ、私の目から見ると、神様、そして、このパンチネロは、私たち人間を表していると思います。その子供たちの感性に訴えるようなこの絵本の中で、神様がお前を大事に思っている。他の人がどう思っているかということは問題ではない。その言葉をこの読書感想文を読んだ彼女も受け止め、そして自分は自分、お父さんとお母さんの大切な子供、友達と違っててもいいし、体育が苦手でも、 それでもいい、世界で一人しか自分はいないということに気がついた。そのように感想文を締めくくっています。そして、まあ、その締めくくりのところに、この著者の柳田さんへの問いかけ、柳田先生も苦手なことってありますか？問いかけました。小学校3年生が大人に自分が苦手なことを思っていて、そしてそれを絵本によって克服する、そのお母さんと絵本によって克服する中で、先生も苦手なことありますか？というこの問いかけは、柳田邦夫さんにもこうドキッとするものであり、そしてまた私自身にとってもドキッとすることであります。神様の言葉、神様の大切さ、温かさ、その許しの力を語っている私に対しても、遠藤先生も苦手なことってありますか？神様のことを思って苦手なことありますか？と聞かれたような気がしてドキッとしたんですけれども、柳田邦夫はこの手紙に対してもちろん直接語ったのではないですけれども、この手紙を読んだ時に思わずその言葉に笑って、ありますよ、いっぱいね、と答えてしまったそうです。私ももしこの彼女が私に対して先生苦手なことってありますか、神様に向き合って苦手なことありますか、と聞かれると、もういっぱいありますと告白せざるを得ません。でもこのエレミア書、そしてエレミア書から取られた絵本の中に書かれているこの大切な教え、そこには神様の前に出ようとするときにいつもこう悲しい思いがしたり、自分はふさわしくないとか、自分は神様の前に本当にそのままで出るのが恥ずかしいと思っている私、そんな私に対して、毎日私のところに来なさい、もともと私が作ったのだから、作られた私のところに帰ってきなさい、もし破れがあったら、罪によって大きな大きな破れができていたとすれば、私がその破れを作ろう、神があなたの破れているすべてをきちっと作ろうって、もう一度あなたが生きているその場所に戻してあげるよ、だから毎日私のところに帰ってきなさい。神様の呼びかけは、私たちが立派だから素敵だからそうではありません。むしろ神様の目の前に行くことが恥ずかしくなるぐらいボロボロになっている私たち、でもそのような私たちに、神は私のところに来なさい、そして私がその破れをすべて作ろう、悔い改めるということは私のところに帰ってくるということ、神のもとに私たちが毎日もしくは週ごとに祈りを合わせ帰る、そしてすべての破れが神様の手によって修繕されているのです。お祈りをします。神様、エレミアは陶工の家に行って、あなたのその存在の大きさ、また人間の存在の小ささを実感し、そのことを言葉として残しています。神様、どうか私たちがあなたの御前に立つとき、本当に自らの身が小さく、また破れだらけで、あなたの前に立つのが恥ずかしくなるようなことがたくさんある。しかしあなたはそのような身であるからこそ、私たちのその破れをすべて繕い、その傷んでいるところにあなたの癒しの御手を置いてくださることをどうか信じて祈りを続けることができますように。何よりもあなたが私たちを作り、そして私たちが共に助け合い、慰め合い、大切に思い合い、またそのことによってあなたがすべてを救いの道に導いてくださる、そのことをどうか信じて、破れたとき、修復が不可能だと思うような傷を受けたとき、 その時にこそあなたの元に立ち返ることができますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌2編の172番を歌います。 どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
のお父様、今日も私たちに健康を与え、ここに集うことを許してくださいましたことを感謝いたします。今日から始まります1週間を、あなたが私たちを作ってくださった、そのことに心を集めて一日一日を過ごしていくことができますようにお守りください。今捧げましたものをどうぞ祝してあなたの御用のためにお使いください。この小さな祈りを主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。
宗法に基づきまして牧会報告をいたします。本日の集会です。聖歌隊の練習が礼拝後にございます。伝道委員会は正午から午後1時まで、 CS 教師会が午後1時からです。奈良県伝道会青年の集いが午後5時よりございます。また午後6時から夕食交流会となっております。夕食費は1人200円です。講師は森田義樹副牧師、発題の内容はアメリカ日系教会の青年伝道についてということです。今週の集会をご案内いたします。奈良県伝道会婦人部の秋の研修会が23日火曜日午前10時半より高野原教会にてございます。講師は関谷直人牧師です。晩祷会は24日水曜日午後7時半からございます。ひまわりグループの活動は25日木曜日午前9時から午後1時まで、街道清掃は27日土曜日となっております。婦人会のご担当の皆様よろしくお願いします。遠藤牧師のご予定です。26日金曜日午後が面会日となっております。次週手術のご案内をいたします。次週手術は11月28日日曜日、対抗節第一手術です。午前10時半より遠藤雄二牧師より神が約束を果たす日という題で説教をいただきます。また28日は午前10時20分から内海節子さんの賛美があります。そのため賛美歌練習はお休みとなっておりますので、覚えてお集まりください。次週の礼拝後の集会についてご案内いたします。地区別コーヒーアワーがあります。その時にクリスマスの礼拝の案内のハガキの宛名書きをいたしますので、覚えてお集まりください。その後に全体収容会がございます。テーマは役員選出規定についてです。時間は12時半より、午後2時までとなっております。発題を遠藤雄二牧師よりしていただいた後に、各グループに分かれて協議をしていただきます。またその後に集まって、その協議された内容を各グループより発表していただくという流れになっております。新しい役員選出規定について共に考える会でございますので、ぜひご参加くださいますようお願いいたします。昼食費200円となっております。また本日収報ボックスにその全体収容会の資料が投函されておりますので、事前にお目通し願います。集会行事の予定についてご案内いたします。幽霊杯が12月12日の午後7時よりございます。どうぞ覚えてお集まりください。またクリスマスの聖餐礼拝は12月19日日曜日午前10時半よりです。またクリスマスのイブ食花礼拝もございます。12月24日金曜日午後7時半より礼拝が行われますので、どうぞ覚えてお集まりください。お知らせご案内です。本日は謝恩日となっております。引退教師を覚え、礼拝献金を全額教団の年金局にお捧げしますので、覚えてお祈りください。またひまわりグループの募集を行っております。次年度に3歳児になられる方、 2007年の4月2日から2008年4月1日生まれの方がおられましたら、ぜひお勧めくださいますようお願いします。詳細は藤井美和子さんか遠藤牧師までお尋ねください。11月24日の聖書講座は都合によりお休みとさせていただきますのでお願いします。それではグリーティングをいたしましょう。前後左右の方とどうぞ名前を交換してください。それでは唱詠の541番を歌いましたと祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストのお恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、こに沿いました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。